第8章、第3項。タイトルは、競争規則の要点です。時間は約15分です。日本ボート協会の競争規則は、協会のウェブサイトに掲載されています。ここでは、主要部分を紹介します。なお、各条の後のサブタイトルは、このマニュアルで付けたものです。日本ボート協会競争規則。第9条、バウボール、救命具について。すべての競争艇は、艇首に直径4センチメートル以上のゴムまたは類似の材質で、かつ中空でない白色のボールを取り付けなければならない。第10条、競争種目と競争距離について。1、大会で行われる競争種目、距離及び競争艇の重量は別表の通りとする。ここでは表は省略します。艇の重量にはシート、リガー、クラッチなどの通常設備の他。中略。オール及びバウナンバーは含まないものとする。2、規定の重量に満たない艇は競争会に出走することはできない。ただし、重りを積載固定し、艇の重量を満たす処置をしたときは、競争会に出走することができる。3、艇計量の結果、規定の重量に満たなかった場合は、そのクルーをそのレースの最下位とする。中略。もしそのクルーが同じ種目の次のレースに再度重量不足の艇で出走した場合は失格とする。以下略。第17条、レース間隔について。各レースは、同一種目の次の第1レースが始まる2時間以上前に終了していなければならない。第22条、水泳について。そうし、ダッシュは水泳ができることを原則とする。第25条、ダッシュの体重について。シェルテイのダッシュの体重は、ユニフォームを含め男子は 55kg 以上、女子は 50kg 以上とする。これに満たないものは、規定の重量に達するため、その最も近い場所に最大限 10kg のデッドウェイトを置かなければならない。計量は、出走日ごとかつ出走種目ごとに各自の最初のレースの2時間前から1時間前までに行う。第27条、補欠について。すべてのクルーは、同一団体に選手登録されているものであれば、走手の半数までとダッシュを変えることができる。この場合、交代者の氏名、シート、交代の理由等を記入した責任者の署名のある文書によって、当該競争開始1時間前までに競争委員会に届け出なければならない。以下略。第28条、出走以降のメンバーの変更について。競争に一度出走したクルーは、その後にメンバーを変えることはできない。ただし、選手本人の急病または負傷あるいは選手本人に重大な理由が生じ、競争委員会の承認を得たときはこの限りではない。第29条、棄権について。棄権するクルーは、責任者の署名のある文書によって、当該競争開始1時間前までに競争委員会に届け出なければならない。なお一度届け出た棄権は取り消しを認めない。無届けで棄権した場合、競争委員会は、当該クルー、その所属団体並びにその加盟協会に対して適切な処置を行うことができる。第30条、ユニフォーム、ブレードカラーについて。1、クルーは、出走に際し統一したユニフォームを用い、不揃いな服装をしてはならない。2、出走するクルーは、あらかじめ届け出たブレードカラー、デザイン及びマークのオールを使用しなければならない。ただし、競争委員会の承認を得たときはこの限りではない。本条に違反した場合、競争委員会はそのクルーを除外とすることができる。第32条、回走クルーについて。競争中、回走するクルーは競争水域の外側で、競争の100メートル手前から競争が通過するまで停止していなければならない。回走中に本条に違反して警告を受けたクルーは、フォルススタートが一度あれば除外とする。以下略。第34条、到着申告などについて。1、出走クルーは、初定定刻2分前までに所定の初定位置に着かなければならない。本項に違反したクルーには警告を与え、フォルススタート1回で除外とする。2、やむを得ない理由により遅延するクルーは、 あらかじめその理由を最寄りの審判員に申し述べ、審判長の許可を得なければ失格とする。3、発定員は発定帝国に到達していないクルーを待つことなく発定することができる。この場合、そのクルーを失格とする。第36条、発定号令について。発定員は赤旗と鐘を携行し、確定が発定準備を完了したことを確認した後、次のいずれかの号令を下して発定の合図とする。1、発定員はレーン順に出走クルーの名前を呼んで、ロールコールを始める。ロールコールの後、アテンションの予令を発し、明瞭な間を置いて赤旗を上げ、さらに明瞭な間を置いて、GO の発定号令を発すると同時に赤旗を振り下ろす。2、中略。いずれの場合も、ひとたびロールコールが始まったら、各クルーは定の方向を定めなければならない。補足です。視覚障害の場合は、GO の声がスタートのタイミングとなります。時間的な遅れについては心配いりませんが、雑音での聞き逃しがないように注意しなければなりません。第37条、フォルススタートについて。先進は、フォルススタートを認めたときは、競争を中止させるため、直ちに赤旗を振って発定員及び主審に知らせなければならない。発定員及び主審は、フォルススタート、または発定が正常に行われなかったと認めたときは直ちに鐘を鳴らし、かつ赤旗を振って競争を中止させなければならない。同一競争で二度フォルススタートを犯したクルーは、その競争から除外とする。第38条、レースの成立について。中略。競争に参加した前提が決勝戦を通過した後、その競争が正常に行われたと認めたとき、主審は遅滞なく白旗を掲げて、その旨を判定員に知らせなければならない。競争中に問題があり、その競争が正常に行われなかったと認めたときは、主審は赤旗を掲げて、その内容を判定員に告げなければならない。第39条、レーン侵害、妨害の禁止について。1、競争中、確定は事故のレーンを進行しなければならない。他のレーンを侵害したり、他定を妨害してはならない。本項に反して事故を有利にしたと認められた場合は、主審の決定に従わなければならない。2、同一所属団体の複数のクルーが同一競争に出走し、そのうちの1艇が悪意で他艇に接触した、または他艇を妨害した、とみなした場合、主審は、その所属団体の当該レースに参加していた全クルーを除外とし、必要な場合はその全クルーの失格を審判長に具申する。第43条、接触、妨害時の処置について。接触あるいは妨害の時、主審の処置は次のいずれかによって行われる。1、競争の結果に全く影響を及ぼさないごく軽微なもの、と判断した場合は不問に付する。2、競争を続行させて、その着順に従って順位を決める。ただし、接触の原因を引き起こしたクルー、他艇を妨害したクルーは競争から除外とする。3、接触の原因を引き起こしたクルー、他艇を妨害したクルーを除外として、他のクルーに再競争を行わせる。第45条、競争中の損傷の自己責任について。競争に参加したクルーは、競争中に受けた損傷を理由に競争の延期、または無効を主張することはできない。補足です。2013年の改定で、いわゆる100メートルルールは廃止されました。第57条、伴走、随伴艇、無線と拡声器の禁止について。1、競争委員会の許可なく、大会の期間中、コースに沿いクルーに伴走してはならない。2、競争中、クルーは審判長の許可なく、事故に関係のある船艇を競争に随伴させてはならない。3. 競争中、無線装置や拡声器で、騎士からクルーに助言や指示をしてはならない。本条に反した場合、競争委員会及び審判長は適切な処置を行う。第59条、厳禁事項について。次の事項は厳禁する。1. 艇内に無線通信機器を持ち込むこと。2. 水の天然の状態を変化させるような化学物質を使用すること。3. ドーピング。競争委員会は、本条に違反したクルーを失格とし、そのクルー、所属団体並びに加盟協会に対し適切な処置を行う。ドーピングテストを拒否した場合も同様とする。第62条、異議申し立ての採決について。競争に関し、クルーより審判に対しての異議の申し立ては、当該審判、または審判長が採決する。異議はやむを得ない場合を除き、上陸以前にクルーから審判に申し出で、その後直ちにその所属団体の代表者より異議の用紙をしたためた文書を提出しなければならない。補足です。異議があるときは、上陸前にアピールしなければなりません。以上で、競争規則とその解説、終わります。